この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は10月16日日曜日です。
はい、今日は朝からまたいい天気でね。
天気予報はね、曇りとか言われてたんですけれども。
ですよね。
うん、
今日もまた、
うん、
マット伝説を作ってしまいました。
うん、もうまた。
はい。
もう完全に天狗なんですよね。
いやいやいやいや。
え？
先週もね、
うん、
すごいちょっと伝説作ってしまいまして。
もう先週もね、完全に雨の予報やったのに、
はい、
一滴も雨降らせません。降らせませんって私も言うてしもたわ。
まあ、ね、
まるでマットさんがしたみたいなような言うてしもたわ。
ここのところちょっとね、
うん、
あの台風が来たりね、
はい、
まあ、雨あったりとかする中でですね、
うんうん、
まあ、ちょっと僕がイベントにちょっと参加していって行ってたんですね。
はいはい、
まあ、先週も今週もと。
はい、
ね、行くところ行くところ晴れてしまったという結果なんですけども、
うん、そうなんですよ。なんかね、お天気にね、うん、縁があるというかね。
ですよね。
天候運があるというか。
そうなんですよ。
ほんま言うと金運とか欲しいな。
そうそうそう、ほんまやね。
うん、
晴れとか雨とかどうでもええ
ねん。そうやね、そうやね。
お金欲しいね。ちゃうちゃうちゃう。
いや違うの、う
ん、まあまあね、ほんまにその方がいいんですけどね、
は
い
は
い、
うんうん、
まあまあそんな中でね、
はい、
あのこの伝説をですね、
はい、
ちょっと覆すというかね、ちょっと、うん、邪魔しに来たやつが今日いてたんですよ。
あ、そうなんや。
はい、
うん、
夕方にですね、
はい、
ちょっとパラッパラっとこう吹かしたやつが。
そうなんですよね、うん、なんで雨みたいな感じでね。
そうそうそう、あってね、
うん、
まあ、この話はまたね、このお話は後でしますけどもね、
はいはい、
まあ、そんな中で今日は芋掘り大会、
はい、
あ、体験か、
はいはい、
に行ってまいりましてですね、
はい、
まあ、和歌山の橋本の方でですね、
うん、
行われましてね、
うん、
これがまたジョーさんというお家なんですけども、
はい、
まあ、ミュージシャン仲間なんですけどね、
うん、
そこの古い古民家でね、
うんうん、
周りにある畑で芋掘りの体験をするということで ね、
ここまたのどかなね、いい感じの田園っていうか
ね、
そんなところでね
行ってきましたよね、
はいはい、
まあ、この企画をですね、
うん、
ファーマーズキッチンなやさん、
はい、
ね、またこれもミュージシャン仲間なんですけども、
うん、
西ちゃんこと西村恵子さんがね企画されまして、
はい、うん、
でみんなでやりましょうということで集まった総勢が30数名、
はい、
ねえ、
うん、
子供からお年寄りまで、
はい、
たくさん集まりましたね。
そうですよ、あのね、古民家に畳の部屋でみんな集まってご飯食べてる姿はね、うん、
はい、
まるで親戚の集まりみたいなね。
あ、はいはいはい、
はい、
あの昔田舎の親戚が集まったら大人気でね。
そうなんですよ、
うん
うん、
あの孫とかいっぱい集まってきてみたいなね。
そうそうそうそう、ちっちゃい子もいてはったんでね、
うんうんうん、
なんかもうほんまに女の人がねシャカシャカとご飯とかね、
はいはいはい、
やってくれて、まあ鉄板焼きはね男の方がやってはりましたけれども、
うんうん、
ほんまになんかこう親戚の集まりみたいな感じでよかったです。
よかったですよね、
うん、
まあ、そんな中でね、
うん、
午前中芋掘り体験しようということでね、
はい、
始まりまして、
はい、
ね、あの畑でこう掘りながら、
うん、
みんなでこう大きさ競い合ったんですよね。
そうなんですよね。
一番大きいの取ったら賞が出るということでね、
そうそうそうそう、
うん、やってましてね、
はい、
僕ね今回初めて体験したんですよ、芋掘りって。
芋掘ったことないんですか？
なかったんですよ。
なんかちょっとええとこの子やねそれね。
そうそうそう、
うん、
穴があったら入りたいとか言いながらよう掘ってたんですけど、うん、違う違う、それはない、それはない、それ
は
ない。まあね、
うん、
本当に初めて体験しまして、
うん、
まああえてこうゴロゴロ出てくんねやみたいな。
ああ、なるほど、うんうん、
ね、初めて知りまして、
芋づる式とはこのことなんやみたいなね。
そうそうそうそう、
はい、
そういうことを言ってた人たちもいてました、
ね、間ありましたか、
はい、
うーん、そうなんや、
うん、まあ楽しくね、
うん、
みんなで掘って、
うん、
まあ、こうゴロゴロ出てくる芋をまたこう、こんなん出てくるんやみたいな感じ。
そうそうそう、ちょっと新鮮でしたよね。
ですよね。
私もあんまり畑とかは行かないんで、
う
ん、
はい、
なんか土と戯れるっていうんですか、
はいはい、
ちょっと爪の中に入って嫌やなとは思ったんですけれども、それでも、
はいはい、
すごい楽しかったです。
ですよね。
うん、
まあ、それを午前中ね、約1時間ほど掘りまして、
はい、うん、
その後みんなで昼食ということ
で、ね、はいはい、
またこれが美味しい昼食でしたよね。
そうなんですよ。掘ったお芋ね、本当に新鮮なお芋を天ぷらなんかにしてくれはったりとか、
はいはい、
鉄板焼きなんかはね、あれ何ですか、あのお肉、イノシシ？
そうそう、イノシシのお肉。
あれ高級なんですよね。
キロ数千円って言ってましたね。
数千円なんや。はい、 まあ、ええもん食べさせてもうた。
ね
え、
本当に美味しかったですけどね。
うんうん、
まあ、それをですね、
はい、
いつも行くマイドリームの構造さんが、
うん、はいはい、
ね、お店から鉄板を持ってきて、焼いていただいて。
うんうん、そうなんですよ。
ね、これね、ガスから何か全部持ってきて焼いてんよ。
すごいな、
うん、
やる気満々やな。
そうそうそう、
うん、
でそのまあミュージシャン仲間のマルケンさんが天ぷらにあげたりとか
せやね、
やってたんですよ。
もう調理は男の人がやってくれてはったよね。
まあまあその辺はね、うんうんうん、せやご飯とか松茸ご飯もあったよ。
せや松茸ご飯にパエリアにね、
そうそうそう、
もう秋の味覚栗もなんか出てきたしね、すごかったわ。
ピザもあったし、
うん、そうやね、ピザもパンもあったでしょ。
そうそうそう、
もうなんぼ出てくんねみたいなね、
うん、
たこ焼きもありましたよ。
あ、そうそう、
うん、
美味しかったよね。
美味しかったよね。もうお腹いっぱい。
そうそう、うん、もういらないぐらい食べさせていただいてね、
うん、
でまあそう言ってワイワイワイワイやった後に、
うんうん、
まあ畑で、
はい、
オープンマイクというか、
はい、
音楽やりましょういうことでね、
はいはいはい、
その掘った芋を掘ったところにね、
うん、
ステージを作って、
うん、
で何シート引いてね、
はいはいはい、
引いていただいたということでね、
あれものどかでよかったです。
ですよね、
うん、
本当に皆さん楽しく今日は一日過ごしたと思うのですが、
はい、
まあ、このステージの中でですね、
うん、
いろいろいろいろこう順番に変わってね、
うん、
演奏してたんですよ、
うんうん、
その中で一、
うん、
人ちょっと雨を降らす男がいてまして、
うん、
その方が歌った途端に来たという
そうなんですよ、
エピソードがあるんですよね。
私もね、前半の方はね、
うん、
結構なんかアコーディオンとか弾いてね、
はいはい、
ルンルンみたいな感じでなんかヨーロッパの田園風景やんこれみたいな思ったりとか
です、ね、
楽しく過ごしてたのに、
はいはい、
その人が現れた途端に私はちょっと嫌な予感がしたんですよ。
ほうほう、
なんかちょっと雨の匂いがするぞみたいなね、
はいはい、
私あんまりそういう予感とかないんですけれども、
うんうん、
今回はちょっと感じましたね。
あ、なるほどね、
はい、
まあまあそういうね、
うん、
その方からちょっとメッセージ届いてますんで、
はいはい、
ご紹介ください。
はい、パリーケンさんからいただきました。
はいよ、
マットさん、
はい、
金曜日のマイドリームオープンマイクセッションでは、はい、苦手なリードギターの無茶ぶり、うん、そして日曜日の芋掘り&オープンマイク企画では、
うん、はい、
愛さんともども音楽のことより晴れ男 vs 雨男の絶戦と相変わらずの親父バトル、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でしたね。そうなんですよ、
うん、
このパリーケンさん、
うん、
ね、本当に雨男なんですよね。
そうなんですよ、なんやろね、うん、もうこの晴れ男のマットさんを押しやるぐらいの雨男、あの人
ですよね。
うん、
まあ、まあだけど午前中はね、
うん、
まあ終わるまでほとんど降らなかったんでね、
うんうん、
まあ、勝者としては僕なんですけども、
うんうん、
ちょっと嫌な感じを出してきたのがバイキンさんですね。
うーん、
またね、見事にね、
うん、
本当にまあまあ、まあ、もうあともうちょっとで終わるかなっていう時なんですけども、
そうなんですよ、
このパリーケンさんが演奏してる時に、
うん、はい、
ちょっとパラッと切り出したんですね。でもこれでお開きになるかなみたいな感じで言
う
てたら、本当にパラパラパラってきたからね、
そんなにお開きになってしまったもん ね
本当に楽しい一日を台無しにしやがってい
やいや、まあ、そんなほど降らなかったんで
まあね、
まあ、台無しというほどではなかったんですけれども、ね、
その歌やめて、
うん、
やめた途端にまた雨降らなくなったんですよ。
そうやね、歌が終わったらまたちょっと天気盛り返しましたからね。
そうなんですよ、
やっぱりこいつのせいか
まあまあそうやけどね、
うん、
そのね、まあ、歌にもよるんですよね、
うんうんうん、
まあ、この後ですねかけさせていただきますね、
うん、
松山愛花という歌なんですけども、
はい、
でこの歌がですね、
うん、
アスカで、
うん、
万葉集の歌の、イベントがありまして、
はいはい、
そこでですね、
うん、
審査員特別賞を取ったという、
はいはい、
ね、この歌詞がちょっと、まあ、雨を降らないでみたいな歌詞なんですけどね。
そうなんですよね、うん、はいはい、
本当に万葉集のいい本当に歌詞がありまして、
うんうん、
それを、作曲して、
うん、
まあ、万葉集を歌うというイベントがあるんですよね、
はいはい、
アスカでね、
はい、
そこで本当に賞を取った。
そうなんですよ、うん、だから ね、
ということでね、
ちょっとこの歌って、
うん、
雨の匂いがするなって私は感じてるんですよね、
はいはい、
だからこれ歌うって聞いた途端に、
うん、
ちょっと嫌な予感がしたんですよね。
あ、
うん、
まあ、せやけどね、うん、やっぱりそういう曲やから、うん、まあ、僕の力も及ばず
そうなんや、さすがに万葉からのね、
そうそうそう、
そういうやつはね、
もうね、うんうん、古代からの力が動いたのかと思うんですけども、まあ、このね、その飛鳥で行われたイベントの日もね、
はい、
雨やったんですよね。
確かにね、
そうそう、
はいはいはい、
そんな中で雨男やなって言ってたんですけど、
うん、
まあ、本番の時だけは僕が見に行ったんでちょっとこう雨はなかったんです。
やっぱり僕のせいか。
そうそうそう、
うん、
まあ、まあせやけどね、そんな感じでね、
うん、
これまたいい曲なんですよね。
まあ確かにね、
うん、
はい、悔しいけれどね、
悔しいけどいい曲なんですよ。
はいはいはい、
ね、で歌詞がねちょっと、うん、昔の万葉集の歌詞なんで、
うん、
ちょっとこう意味がわからない部分もあったりするんですけど、
うんうん、
なんとなくこうなんか情緒というか、
はい、
逆にね、
うん、
わからないからこそ、
うん、
いいっていう感じも
そうなんや、
あるんですよね。
なんかちょっとある意味外国の歌もわからないけどいい感じやなみたいな曲もあるんで、
そうそうそう、
まあ、それに近い感覚もあるのかな。
まあね、
うん、
やっぱり音楽ってねメロディーっていうのも大切だと思うんですよ、
うんうん
うん、でやっぱりこの言葉に対してのメロディーっていうのもあるんですけどね、
うん、
やっぱりそれに乗せて歌ってするっていうのがね、
うん、
でまたねギター今回ね健吾高夫さんと田中翔君でやってるわけですけどね、うん、
はい、
ギターのアンサンブルというのもありましてね、
うん、
その辺の、まあ、リードとかそういうのもあるんですけども、
うんうん、
やっぱりかなり寝たみたいですよ。
あ、そうなんですか、
うんうん、あのね1年ぐらいかけて作ってるんですよ、
うん、へえ、そうなんや、うん、
まず万葉集から勉強して、
うん、
ね、本当どの歌詞を使うかっていうのも選んで、
うん、
で、まあ、橋本に住んでおられるんでね、
うん、
和歌山のその橋本の地にちなんだ歌詞をまず選んで、
うん、
でその選んだ中からまたこう曲っていうかメロディーをつけていって、
うんうんうん、
でそれをまた2人でするギターのアレンジにしていって、
お
ー、やったわけですよ。
さすがやね、
うん、ほんでやっぱりこうそのイベントに参加して賞を取ったっていうことでね、
うん、
なんかねその前日ですね、
うん、
集まりがそういう万葉集のそういう万葉のね、うん、集まりみたいなところに行かれまして、
はい、
そこでですね、まあこの歌っていうかね本当に素晴らしい歌なんですけども、
うん、
この歌でも優勝できないぐらいレベルが高いイベントやったということを紹介されたときに、まあニコニコしてたらしいですけどね。ああこれで俺の歌は値打ちが上がったってね。
あ、そうなの？
言ってましたけどね。
へ
まあまあまあまあこれはねちょっとエピソードですけどね。
うんうんうん、
いや本当にいい曲なんでね。
はい、
この曲聴いていただきましょうかね。
はい、はい、ではここでお届けいたしましょう。健吾高夫と田中翔吾で松内山愛歌。 健康高尾&田中翔吾で松山愛花でした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマートーク、
どんどん。
テーマはアスカ。
アスカね、
はい、
今日の写真なんですけども、
はい、
そのちょうど舞台で歌ってる健康さんと田中君、
うん、はい、
そうしてますけども、
うん、
ちょうどこの賞を取った時のね、
はい、
アスカの舞台を写真に撮りましたけども、う
ん、記念の写真ですよね。
ですよね、
はい、ま
あ、これ愛ちゃんが撮ってくれたわけですけどね、
はい、
本当に素敵な場所でね、
うん、
まあ、石舞台のですね、近くにありますこの風舞台、
はい、
まあ、本当屋根だけがあってね、
うん、
こう風が通るという感じの舞台になってます。
本当にいいネーミングやと思います。
ですよね、本当に。まあ、ここではですね、
はい、
いろんな催しが年間通じて行われます、
はい、
まあ、有名なところではですね、
うんうん、
まあ、秋の公演で、このアスカの劇団時空さん、
はい、
ね、秋の公演をやっておられますしね、
うん、
本当に素敵な舞台なんでね、
うん、
またアスカに遊びに行った時はね、
はい、
このステージをどんなんやろうって、
はいはいはい、
見てもらったらいいかと思うんですけどね。
本当にね、自然の中でね、気持ちのいい舞台ですからね。
そうそうそう、
演奏してる人もこれ気持ちいいんちゃうかなと思いますよね。
あのね、この後ろの緑がものすごく茂ってるでしょ、
うん、
これと同じぐらいもっとすごい景色が前にあるんですよ。
確かにそうですね、
うん、
はい、
だから本当に演奏する方も気持ちいいしね、
うん、
本当にいいところですよ、
はい、
またね、石舞台の方でもね、
うん、
桜の季節とかはライトアップなんかもされてます、
はいはいはい、
なかなか見応えのあるアスカが、
はい、
あちこちにありますんでね、
はい、
行ってみてほしいですよね、
はい、
まあ、そんな健康さんからこの舞台についてのメッセージ届いてますんでご紹介ください。
はい、アスカということでね、
うん、
僕にとってはもうこれしかないでしょう、
ね、
9月に開催された、
うん、
第14回万葉の歌音楽祭で、
はい、
応募曲松山愛花が審査員特別賞を獲得した、
うん、はい、
まさに記念の地アスカ風舞台
ですね。
うん、とにかく今年はこれにつきますわ。
本当にね、まあ、賞を取るというのは嬉しいことですからね。
確かにね、
うん、
はい、僕のしょうもないメッセージを何の検閲もなく読んでくれる YNC のマットさん、
愛、
うん、さん、スーさん、
うん、
そしていつも応援してくださる音楽仲間の皆さんのおかげでございます。
いえいえ、そんなことないですよ、
はいはい、
本当にこれは健康さんの実力というんですかね、
うんうん、
ね、それで捉えた賞ですからね、
はい、
まあ、せやけどね、そうやってね、みんなに感謝されるという気持ちも嬉しいですよね。
そうですよね、はい、うん、
本当にあのこの1年かけてね、
うん、
一生懸命やって作った曲が賞を取って、
うん、1年がかりで作ったね、曲が ね、 ね、はいはい、
本当に嬉しかったと思いますよ。まあ本人曰くね、
うん、
もう嫌やって言って
ますけどね。よこれまたね、でもちょっとしばらくするとね、また作ろうかなみたいな意欲も出てくるもんですよ。
そうそうそう、本当にね、僕らがね、
うん、
本当に昔、まあまあ、僕もバンドずっとやってきたでしょ、
うん、
ほんだね、休みのたんびに練習するんですよ、
はい、
ほんでみんなはね、
うん、
どっか遊びに行ってるんですよ、
うんうんうん、
だけど僕はもう常に練習なんですよ、
はい、
でもういやいや遊びに行きたい行きたい思うねんけど、うんうん、もうやめたいって思いながらもステージに立つでしょ、
うん、
ほんだらわーっと盛り上がるじゃないですか、
うん、
でみんなが聞いてくれるでしょ、
うん、
もうその舞台に立つとまた頑張ろうと、
なんかこうしんどいこともふっと飛んでしまうのかな。
そうそうそう、
へー、
いうのがあるんでね、
うんうんうん、
まあ、またこれからもね、素敵な曲を作っていただいてね、
うん、
みんなに聴いていただけるようにね、頑張ってくださいよ ね、はい、
ね、
はい、ありがとうございます。
構造さんからいただきました、
はい、
今回のテーマアスカ、
はい、
今年はアスカに結構な回数行きました、
うんうん、
劇団時空の9月公演、
あ、ありますね、
万葉の歌音楽祭、はい、
うん、
そして奈良フォーク村チャリティーコンサート、
やってますね、
うん、第6回奈良フォーク村チャリティーコンサートアスカで、はい、奈良フォーク村主催で10月10日月曜日行われました、
うん、
秋空の下で好きな音楽や紙芝居で震災復興チャリティーを祈りながらライブしました。
ですよね、大村の方々もね、頑張ってますんでね、
はい
はい、
多くの方々が足を止めて聞き入ってくださり、
うん、
募金をしてくれました、
はい、
感謝感謝です。
ですよね、
はい、今年4回アスカでこのイベントを開催し参加しました、
うん、はいはい、
皆さんの温かい心で東北、うん、熊本が 少しでも良くなることを祈っています。
ですよね。本当にね、被害に遭われた方々がね、
はい、
本当に助かればいいですね。
そうですよね。うん、ね、あっちこっちでね、こんなイベントもされてますけれどもね、
はい、
はい、皆さんね、ご協力でありがとうございますということですよね。
うん、
はい、
ね、本当にみんなに来ていただいてね、
はい、
まあ、こういう活動なんかもね、あちこちでやってますんでね、
うん、
本当によろしくお願いしますね。
はい、
まあ、行動さんもあちこちで頑張ってますしね、
はいはい、
まあ、今日のね、キングホイルでも頑張ってましたから、
うん、確かに、
一生懸命焼いてね、
はい、
もうライブハウスやめて、なんか鉄板屋になったらというぐらいね、
なるほど、
うん、やってましたからね、
はいはい、
まあ、まあ頑張っていただきたいですよね。
はい、
はい、
ありがとうございます。ゆうきさんからいただきました。
はい、
飛鳥村といえば、
うん、
遺跡や古墳が多いですが、
ですね、
最近は文化芸術で盛り上がっています。
うん、
石舞台広場では、
うん、
市民劇団やコンサートあり、
はい、
万葉文化館でも伝統芸能の発表もあります。
ありますね、本当に。
また村内ではおしゃれなカフェもあり、
はいはい、
雑貨屋さんも増えてきました
ですね。
5年後には星野リゾートがホテル建設と、
うん、お、そうなんや。
何かと話題の尽きない飛鳥村です。
はいはい、
今週末も世界的に有名な和太鼓集団ヤマトの特別演奏もあります。
うん、あ、これも聞き応えあるね。
うん、日本国創生の地飛鳥、うん、
はい、
一度遊びに来てください。
あ、本当ですよね。
はい、
まあ、この地から始まったと言っても過言ではないですよね。
はい、ね、うん、
まあ、最初の都があって、
うんうん、
まあ、それがだんだんだんだん、まあ、奈良県内でもこう北へ北へ移っていってね、
うんうん、
でまあ、奈良京都の方に移っていって、
はい、
そしてまた東へ向いていったっていう感じなんですよね。
はい、なんかね、こうやってね、いろんなね、
うん、
まあ、ホテルができるとかね、
はい、
おしゃれなカフェとかね、
うん、
なんかちょっとなんていうの、観光的な感じにはなってますけれども、
はいはい、
飛鳥ってなんか独特なね、落ち着いた雰囲気の中で観光できるじゃないですか。
ですね。
うん、なんかやっぱりなんていうのかな、特有の雰囲気をね、味わっていただきたいですね。
あ、そうそう、なんかね、うん、あの時間がね、
うん、
奈良県ってね、
うん、
まったりっていうのが合うのよね。
うん、
なんかゆったりじゃないね。
ああ、そうか、
うん、
まったり、
そう、ゆったりでもなく、
うん、
な、表現的にまったりとした時間が、
うん、ああそう、
流れているっていう感じ、
ね、はいはいはい、うん、
でそのまあ過去の時代のね、
うん、
なんか空気というか、
はい、
風を浴びながら
み
たいな感じですね。
うんうん、確かにね、あの奈良県って、
うん、
あの上の方で北の方やったらね、
はい、
大仏さんとかああいうのもありますけれども、
はいはい、
この南の方の飛鳥っていうのは、うん、また全然違う空気でね、
そうですよね、
はい、独特のなんか観光みたいなのができるような気がします
ですね。
うん、
まあ、大体自転車でこう漕ぎながらね、
うん、
まあ、サイクリングしながら回るっていうような地なんですけどね、
うんうん、そうなんですよね、本当に自然の中でね、
う
ん、
そうそう、
観光できるんでね、楽しいですよね。
ぜひ来てほしいですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。
その昔さんからいただきました。
はい、
飛鳥の石舞台はものすごく有名ですが、
うん、そうですね、
若い頃、うん、夜中によく行って遊んだことを思いました。
あ、そうなんや。
そうなんや、
夜中って行けんねや。
うん、いろいろと歴史の始まりを感じる飛鳥ですよね。
はい、
今度サイクリングしながら回ってみたいと思います。
あ、本当にね、
うん、
人もこうゆっくりね、
うん、
まあ、歩いて回った方がねよりいい感じはあんねんけど、
うん、
歩くとね距離があんのよ、
うんうんうん、
だからやっぱりサイクリングでね、
うん、
ちょっとその場所その場所へ行って、
うん、
その時代の背景を見ながら、
確かにね、
っていうのがね、
はいはい、でも私このその昔さんって、
はい、
奈良の地元の人やと思うんですけれども、
はい、
あの奈良県の人ってこんなに近くにいろんなすごいもんがあるのに、
うん、
普通に過ごしてるんやなと。
あ、
夜中によく遊びに行ったって、これほんまになんかその辺の近所の公園みたいじゃないですか。
はいはいはいはい、
でも世界的な遺産とか、
うん、
そういうのばっかりやのに、
うん、
もう普通の感じで過ごしてますよね、みんなね。
あ、そうそうそう、うん、まあ、ある意味ね、東大元暮らしじゃないねんけど、
うん、
こう本当にすごい世界遺産とか、うん、もう歴史あるものがたくさんあるのに、
うん、
なんかね大事だ、まあ、大事にしてないわけじゃないねんけど、
うんうんうん、
なんかもう各国、まあ、他の外から見てる人たちよりはなんかもうそのもうこんなんあんでみたいな
そうそうそうそう、なんかその辺のコンビニで遊んでるみたいなと同じ感じですよね。そ
う
そ
う
そ
う、だからね、
うん、
別に大事にしてないわけじゃないと思うんですけど、まあまあ近くにあるってことは、はいはい、いいことなのか悪いことなのかというところですね。まあまあ奈良県の人はみんなそんな風に思ってるのかどうかもわかんないですけどね。
はいはい、
まあ、そういうことやっぱり近くにあるからいつでも行けるわっていう感じもあるかもしれませんしね、うん、
確かにね。はい、
まあまあいろんな飛鳥の、お話メッセージいろいろありがとうございます。
ありがとうございました、
はい
はい、では次回のテーマ決めていきますね。
はい、
芋掘り、
うん、
晴れ男、
ほう、
雨男、
バトルやな、
うん、フォーク、
うん、
紙芝居、
はい、
感謝、
はい、
遺跡、カフェ、歴史、
うん、
どうでしょう。
あ、どうでしょう。いつもね、だいたいね、うん、場所的なこととか、
うん、
写真の撮りやすいところを選ぶんですけども、
うんうん、
今回ね、
はい、
やっぱりね、感謝っていう気持ちは大事だと思うんですよ。
はいはい、
いろんなことに感謝して過ごしてきたこと、
うん、はい、
で感謝、あの、こうやって成功して感謝したとか、
うん、
そんなお話をね、
うん、
いろいろ聞いてみたいと思うんですけどね。
はいはい、
まあ、アイちゃん、だいたいどういうことに感謝してますか？
私ですか？
はい、
もうね、日本に生まれたことがこれは感謝やなと思いますね。
ほうほうほう。
だって世界ではね、いろんなこう、なんていうのか、あの、戦争の行われてるとことかね、あ、はい、あるじゃないですか。
まあまあね、
普通にも生きてることが精一杯みたいなね、
うんうんうん、
それに比べると本当に特別なことがない限りは、はいはい、本当に普通に暮らせるじゃないですか。
そうですね、
心配もなく、
う
ん、それが本当に感謝やなと思いますね。
あ、そうかそうか、
うん、
ね、まあまあ災害とか別としてね、
うん、
あの、災害とかは日本でも起きたりしていますけども、
うん、
あの、まあ、戦争とかね、
うん、
そういうのに関してはやっぱり日本は、ま、守られてるというか、
うん、
平和やなと思いますよね。
そうなんですよ、はい、
うん、なるほどね。
はい、
まあ、僕はですね、
うん、
やっぱり先祖に感謝
なんで？
いや、だから僕があるのは
そうか、
先祖がいたからじゃないですか、うん
うんうん、確かに
ね、
うん、
だから、まあ、なんていうかな、こう先祖がどんなんやったか知らないですよ、
うん、
まあまあ、お父さんお母さんはわかるけどね、
うんうん、
まあ、おじいちゃんおばあちゃんぐらいまではわかるとしても、
うん、
もう本当にその先の先祖、
はい、
っていうのはどんな人かもわかんない、
うん、
けどもその先祖がいたから、
うん、
ずっと生まれてきたわけやからね。
なるほどね。
それに感謝して生きていこうかなとは思ってますんでね、うん、
なるほどね。
はい、まあ、そうなんで来週のテーマは感謝でいきましょうかね。
はい、次回は感謝でお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
アイでした。
バイバイ、 バイバイ。
ラストはブレンディで電話してもいいかい。Yeah.